という感じなんですけども、うん、ちょっともうじゃあ早速なんですけども、うん、本題というか、いいですかね。ちょっと今回はテーマを決めずに、うん、事前に募集した質問に答えてもらう感じにしたいんですけども、はい、
はい、
まず
あとちょっと、そうですね、事前にインターネットとかでお坊さん、守護さんにちょっと聞いてみたいことを募集して、そこで、まあ、何件か来たのでそれを紹介してお話ししてもらうっていう形です。
はい、はい、いいですよ、何でも、
はい、
何でも。
まずじゃあ、まあ、
実は聞いてるんですけどね、はい、
それ言わないでください。まあ、人間関係についてちょっと質問なんですけども、はい、まず周囲の目を気にせず、うん、自分がいいと思うこととか、うん、思ってるものをこう貫くにはどうしたらいいかという、
周囲の目を気にせずに自分を貫くと、
信念を貫くっていうか、そういうどっちも気になるじゃないですか、否定されることとか、うん、周りから、うん、あとそれやったらだ、なんかこうなんで今それやるのとか、うん、そういうのとか、
まあ、まずな自分がいいと思うことをなんで貫くのかっていうことだよね、まずね。
あ、
その貫く理由が何なのかっていうのがまず重要で、
根拠ってことですか。
根拠っていうか、なんだろう、まあ、根拠だよね。
あ、はい、
うん、それを貫くことでどうするのっていう、
はは、
うん、なんだろう、それをすることで周りが幸せになれると思っててやるっていうことであれば、はい、その周り目が気にせずに突き進めっていう感じだし、はい、その自信がないから突き進めないんだったら、
そうですね、
もう自信を持てとしか言えない。
あ、
それはただその自信の持ち方もいろいろあると思うけども、はい、そうだな、失敗するのが怖い系っていうのがいるんだよね。
普通失敗するのが怖い系、
普通そうです、チャレンジ、怖いけど、もちろんそれを、まあ、極度に感じてしまう。
あ、はい、
うん、でも失敗するのはしょうがないよね。
まあ、そうですね、う
ん、だから失敗もやり方があって、その取り返しのつく失敗、
あ、
取り返しがつく傷というか、傷つき方もあって、もう大怪我しても立ち直れないっていう状況になっちゃうとまずいんだよね、うん、だからそれは取り返しがつく程度の失敗は覚悟しなきゃいけない、
うん
うん、だしそのどれぐらいのことをやろうとしてるのかにもよるんだけども、はいはい、そういう経験をやっぱ積んでこないと、はい、いざすごい大それたことをやろうと思った時には絶対失敗するでしょう、
うん、いきなりじゃあそういう大きいこととかは、うん、あんまり
どういう感じなのか、この質問の方って今日いらっしゃってたりするいるけど恥ずかしくて、具体的に大丈夫ですか、喋れますか、喋れない、具体的にちょっともうちょっとどういう感じなのか、周囲のその場でなんか簡単でもいいですけど、
そうそう、
うん、何が気になるんだろう、
いやもうざっくりで、
なんで周囲の目が気になるんだろう、なんだろう、
ちょっとね、いろいろいきなり振られて、あ、でも本当にこれ自分いいっすか、これ自分のこと言って、うんうん、ちょっと僕もこれすごい思うんですけども、うん、
じゃあだから大輔的なさ、今日のイベント、ほら、はい、僧侶対 DJ みたいな、
タイみたいなタイマー
なってたんで、いや、私ずっと喋ってもいいけど、そういうわけにいかないから、やっぱり大輔君的なさ、その、
あれを、ちょっとこれ本当にもう、俺も同じような、まあ、悩みまでいかないんですけども、ちょっと自分も今、人生の岐路というか、立ってまして、仕事を辞めて、ちょっとやりたいことに進もうとしてるんですけど、まあ、もう進むこと決まったんですけども、やっぱりどうしてもこう失敗したらどうしようとか、周りに話すとそれ大丈夫とか、すごい、まあ、なんつうの、こう心配して言ってくれるのはすごい伝わるんですけども、ただやっぱりそういうふうに言われる ってる自分の中でどうしてもこうそれに歯向かうじゃないですけど、なんかそういう自分がいるのがもう事実で、うん、何が言いたいんですかね。まあでも進むしかないんですよ、はっきり言って。まあ今言ったようにあの失敗して成長することってすごいあるんですけども、結局失敗した時に腐るかそれとも前向きに捉えるかで失敗がその後のなんていうんですか、自分にとって糧になるかっていうのが本当に大きな分かれ道で、失敗してああもう嫌だもうだから言われた通りにすればよかったって思ったらもうそれは本当失敗で終わっちゃうと思うんですけども、でもそこでこうなんで失敗したんだろうとか、いやこう普通にこういう風にしたらうまくいくかもみたいな、まあよく言うプラス思考ですか、そういう風にまあなんか取ってつけたように言いましたけども、うん、そういう風にすればまあ失敗も本当に糧になるっていう気持ちで今まさに今進ん
でると思う。いやあと単純にさ、人間の魅力としてね、失敗の経験から立ち直った人の方が魅力的でしょ。
ああもちろんもちろん。
っていうか、うん、お金を貸すにしても、うん、失敗もしてこなくて、うん、なんかなんだろう、でも大丈夫ですみたいな、
はい、
ちょっと信頼できない、うんうん、それはまあお金貸すっていうのはちょっと極端かもしれないけど、うんうん、あの周りを気にする人のパターンっていうか、まあ、ちょっと違うかもしれない、あのなんか物事をやろうと思った時に、まあ、どういうふうに分別しようかな、分けようかなと思ったんだけども、3パターンぐらい、周り一つ目は周りの期待に応じすぎちゃって、
ああはいはいはい、
あたふたあたふたみたいな、うん、要するに、まあ、周りの目が気になるけ、
真面目な人ってことですか、
まあ、でもまあ目的が周りの期待に応えるのが目的であれば真面目なんだけど、はいはい、違うでしょきっと、自分がいいものを貫くが目的だとしたらダメだよ、
ね、あ確かに、
はい、まあ、これはまあ AC っていうかアダルトチルドレン系で、引きこもり系っていうのは失敗が怖いと、
はいはい、
失敗が怖いかも何もできませんが引きこもり系、うんうんうん、あとは周りなんて気にしないで突っ込む系っていうのがいるので、
はいはいはい、
まあ、一番この3番が一番厄介なの
ちょっと
自分がいいと思ったことをもう周り気にしないで突っ込む、はい、いやだからそのなんか物事にぶち当たった時にどういうふうに自分が対応してるのかなっていうのは、はい、まあ、大体こんなんかなって思うんだけども、まあ本当なんだろうね、あの周りがどういう周りの目線がどういうものなのか分かんないんだけども、はいはい、その所詮ね周りの価値観なんだよね。
そうですよね。
で、なんだろう、なんでそういうふうにその人は思うんだろうなっていうことに意識をするっていうか、
はいはい、
その人がいいって言ってることと悪いって言ってることはどういう背景があって言ってるんだ、はいはい、その背景があってればああなるほどなっていうことでいいだろうし、その人の意見だなってことでいいんだけど、
うんうん、
それいやだからあの自分がいいと思うんだったらやっぱ頑張るべきだし、で悩んでるんだったらやっぱり先輩に相談する、う
ん、あ
絶対先
輩に、
うん、もう100人対100人に相談する。
確かにそれこそあの中央さんに相談しても、
うん、
個人的に
俺でも結構冷たい冷たいです、
ね、厳しい
愛のない愛のない、
う
ん、
そう
ちょっとじゃあ、ま、お坊さんっぽい、そうだ用語そう、はい、今日ほらせっかくボード持ってきたんで、
はい、
あのキーワード何個かあの上げてこうかなと思ったんで、はい、あの帰って調べてみてくださいね、
はい、
あの自灯明と法灯明って
全然聞いたことないですね。
ご存知ですか、
はい、知ってる人いますか。はい、いません。自灯、
自灯明、自分の字に灯明っていうのは松明のことだね、明かり、
はあはあはあ、あなるほど、
灯明、法灯明、
高等名、
高等名、はい、自等名、法等名、すみません字汚くて申し訳ないですけど、自等名というのは自分のことで、等名というのは明かり、
はいはい、
で法等名って、法というのはダルマ、ダルマは仏教の教えのこと、
はいはい
はい、 の明かりで、これはよく話されるのは2月15日に涅槃会っていうお釈迦さんが亡くなった日が涅槃会なんですけど、その日にこの話が出てくるんです。というのは一応 死ぬ間際に話したことがこの図頭明宝塔明で、お釈迦さんがもう自分の死ぬのをもう死ぬなと、お釈迦さん、ああ俺もうダメだってなった時に、お弟子さんが今後お釈迦さんが亡くなって私たちは何を頼りにしていったらいいですかって、はいはい、に話したのがこの自頭明宝塔明で、これ面白いのは普通の宗教家だったらこっち先なんですよ、
説明するときってことですか、
うん、要するに、なんと、あの普通の宗教家だったってあれだな、あの困ったときは法に、はい、仏教の教えを、あ、灯明っていうのはね、明かりってことで、その頼りにしなさいってことかな、暗い、迷って暗闇を照らす明かりってことで、あの悩みの闇を照らす明かりっていうことで、まあ、松明のことだよね、
はいはい、
で普通だったらね、宝灯明っていうのが先に来るんですよ、
はい、
っていうのはその仏教の教えを頼りにしなさいと、はい、そしたら大丈夫だよ、
はい、
違うんです、自灯明っていうのが最初に来てて、
はいはい、
自っていうのは自分のことで、
はい、
あのなんだろうな、自分を信じなさいと、まず最初に、こっち最初の仏教はまず自分を信じなさいと、自分が正しい、まあ、自分が正しいと思うことって言うとちょっと語弊があるけれども、はい、自分が正しいと思うことをまず悩んだ時は頼りにしなさいと、
はいはい、
それでもダメだった場合は法に頼りなさい、仏教の教えに頼りなさいと、
はいはいはい、
っていうのはこの順番で話す宗教ってなかなか珍しいというか、
あ、バラバラなんですか、
バラバラっていうか普通やっぱり教え重視のところ、
はいはい、
お前が何考えてるか分かんないけども、はい、仏教を信じろ、
あ、
そうすれば大丈夫だ、
あ、
違うの、まず自分で考えて自分でこれだと、はい、ここにチャレンジしろっていう話なのね、はい、そうそうそう、
なるほど、うん、ちなみに周吾さんはいつも このこっちを先に話しながらってことなんですか、あ、違う、
いや別にあのどっちからっていうことはないけれども、はい、うん、ただまあ一応ねお坊さんだから法の話をすることが多いけれども、はいはい、でもやっぱり重要なのはね自分がどう考えてるかとか、はい、今日ちょっと投資のキーワードで一つ内発性っていうのがあって、あ、それも私自身今年のキーワードなんだけども、内発性っていうのは内から湧き上がる力というか感情というか、うん、損得感情を乗り越えて、
あ、大事ですね、
それでも何かしたいっていうふうに思えるものが内発性なんだけども、それにちょっと近いかもしれない、
うん、
でやっぱ自分をね信じるっていうか、あのをまず第一に、
はい、
っていうのが、まあ、仏教的にもと思ってたら、
そうすね、
思ってたらね3年ぐらい前にあのケンドリック・ラマーっていうラッパーが、
はい、はいはいはい、
ご存知、
ご存知ですか、
ね、ございます、はい、入ってないなそういう人が3年ぐらい前に、まあ、グラミー賞を取った時の曲がね「はいはい、愛」っていう曲、「私」っていう曲が、はい、で、はい、そのケンドリック・ラマーっていうのは、まあ、釈迦に説法のある DJ の前でケンドリック・ラマーの話をするのは大変あれなんだけど、はい、そのコンプトンっていうそのカリフォルニアの西海岸カリフォルニアの、はい、まあ、貧しいっていうか治安の悪いところで育ってるんでね、はい、でそこで育ったラッパーっていうのはなんていうのかな、まあ、ギャングなんかで、ね、
はい、
鉄砲を横打ちするみたいな感じ、はい、で犯罪に犯罪行為を行いながらそんな中でタフに育ってきた俺のラップすげえだろっていう感じなんだけど、はい、ケンドリック・ラマーはねそういう意味ではあの犯罪行為に走ってないんだよね、
はい、
その中で音楽と出会ってそのなんだろう、そういう犯罪が多い地域っていうのは一番の被害者はね、その善良な市民なんだよね、
はい、
全然関係ない人が殺されたりとかする、うん、だからそういう中でそのケンディ・クラマーは自分が音楽に居場所を見つけて、
はい、
その音楽で立ち上がっていくんだっていう風な感じのスタンスなんだよね、はい、そこは非常にねかっこいいし、その愛っていう曲は、うん、もう自分を愛すっていうのも、
はいはい、
いつか その何だろう、素晴らしい日が来るために俺は自分を愛していくんだと、自分を愛してるからそういう犯罪行為には走らないぜ的なことを歌ってて、を自頭見ようかと、
まさにこれですね、
これだと、
はいはいはい、
ケンドリック・ラマーからちょっと釈迦の、まあ、もちろんあの人仏教徒じゃないけども、
はい、
あの自頭見ようの共通点を感じて嬉しかったっていう、
あ、お話ですね、
うん、まあでも、まあ、実際は結構ねやんちゃな人なんで、はい、歌詞とかもやばいし、
はい、
あのまあねちょっとギリギリな感じなんだけど、
はい、
でもやっぱりね自頭明って結構重要です。やっぱりなんかね、はい、大頭明に頼っちゃうんだよね、うん、なんか
やっぱりあと
そこ法灯明っていうと、まあ、私結構本読むんですけれども、うん、その例えばこう自己啓発本とか、まあ、うん、結構ありますけれども、うん、それなんかやっぱ読んじゃうとこうなんか自分ができたような気になっちゃうんですけど、それも結構その法灯明の方が先に立っちゃってる感じになるのかなと。やっぱり最初にやっぱ自分が大事っていうところやっぱ、うん、聞いてて私もそう思いました。
うん、まあ、悩んだ時何を頼りにするかっていうことで、まあ普通の大人だったらそれまでの経験でとか自分の信じてるその内発性を頼りにしなさいっていうことなんだよね、まあ、自己啓発セミナーとかそのアウェアネストレーニングっていうようなものはまたちょっといろいろ理由があると思うんだよね、そういうのをやってる人の。だからそれによっては全然違うとは思うんだけども、
うん
うん、まあ一つ、まあ、キーワードとして今回ちょっと上げたということで
よろしいですか。今ちょっと、うん、あのちょうど出たんですけど、うん、その普通だったら自分の経験からそういうふうにそうっていう自分の光をまずこう経験から見つけていくっていう感じなんですかね。要するに経験積んでって自信につながるみたいな、そういう捉え方でいいんですか、この自頭明は。
いや、そこまでね成長だなんだっていう意味はこの言葉にはないんで、
あ、はい、
うん、それはまあ単純にお釈迦さんが死んだ時に、お釈迦さん亡くなった時に何を頼りにしたらいいですかっていうふうにお釈迦さんに聞いて帰ってきたのがこの答えって。ただもちろん成長っていうのはあの重要なことだから、
うん、
どういう成長っていうのをどういうふうに捉えるのかっていうのはね、はい、あの今日ではどうっていうのはあんまないけど、
ちょっとこじつけになっちゃうかもしれないですけど、まあ、またちょっと違う質問で、
あ、じゃあちょっと待って、その前に成長について、
あ、
ちょっと2、3分だけじゃ、
はい、
2分、じゃあ2分、あのそう、私いろんな活動をしてるし、いろんな勉強会を主催したりあの参加したりしてるんですけども、はい、去年、参加させてもらったのが、高野昇さんっていう、リッツ・カールトンの、
はい、
日本のリッツ・カールトンのなんか、まあ、社長かなんかやってたような方で、はい、その人の話でね、成長っていうのはの、うん、に大切なのは、ね、プレッシャーを乗り越えることだっていう話をしたのね、はい、で、まあ、まあ失敗を乗り越えるとかにも近いんだけども、やっぱプレッシャーがないを乗り越えた経験がないと成長にならない、まあ、単純に言えば、はい、でそこです、あ、面白いなと思ったのはプレッシャーとストレスの違い、
はい、
大輔さんどんなもんだと思いますか。
プレッシャーとストレスの違い、プレッシャーはなんかいい感いいやつで、ストレスは悪いやつみたいな、え、違います、
やつ
なんかプレッシャーはいい、なんかこうプラスに働く感じですけど、ストレスはなんかあんまり体に良くなさそうな、
そう、体に良くない
感じのイメージなんですけど、なんですかこれは。
もうこれ受け売りなんで大変申し訳ない。プレッシャーっていうのは、あ、これ弓矢ウィリアム・テル、わかる？
わかりません。
弓矢が、
はい、
そこわかる。でこっちは人がいて、この上にリンゴが乗ってるわけ、
はい、
でこの人が
弓
矢でこのリンゴを貫くというのがまあやつだけど、
はいはいはい、
こっち側がプレッシャー、この人が思ってるのはプレッシャー、
はいはい、
でこっちのリンゴ乗っけられてる人が感じるのはストレスだ、
はいはい、
で まあそれだけなんだけど、はい、このプレッシャーっていうのはやっぱりね、そのあの乗り越える経験をどれだけ詰めるのかっていうのが、はい、その人の成長の一つのキーワードだから、はい、だからあんまねストレスを経験してても、ね、しょうがないんだ
よ、うん、これは非常に分かりやすい、これは分かりやすいと思うんですけど、う
ん、ごめんなさい、これ、はい、2分で、はい、だったんで、
これいいっすね、は
い、っていうことでした、はい、これ全然仏教と関係ない
あのいまさにそうですよね、
うん、こういうことが出たなと思って、面白い話だなと思って、はい、ごめんなさい、
はい、いいですよ、ね、まあそれ
次の質問、
次の質問なんですけども、うん、そのまあ
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。